萩市議会だより2022年8月1日号ナンバー65発行萩市議会編集広報委員会郵便番号 758-8555 萩市 M 会510電話0838-25-3144ダブル表紙、左表紙。表紙の写真。今年度のテーマは、地域で活躍する若者として、8組の方に登場してもらいます。今回は、地域おこし協力隊員として活躍された後、地域で起業された方々です。地域おこし協力隊 OG の石田陽子と、夫の石田幸寛です。大井で古民家の蔵を改装した民宿スペースと、全国のフリーペーパーを集めた継ぎはぎ農園を営んでいます。竹紙を使ったランプシェード作りが体験できます。作ってみませんか？写真の説明。古民家の前にご夫婦が立っておられます。女性は両手にそれぞれフリーペーパーと思われるものを持っておられます。写真終わり。市議会ホームページの QR コードがあります。8月号の題字は中学生です。右表紙、縦書き。島田ひろむさん、玉川中2年。議会だよりに乗るのだから、堂々と目立つように書きました。将来の夢は中学校の社会科の教師になることです。左表紙、横書き。玉井蓮香さん、萩東中3年。これを機会に萩市のことについてもっと知りたいと思いました。そしてみんなでより良い街にしていきたいです。表紙終わり。予算、決算。トピックス。原油や物価高騰への対策が急務。補正予算のポイント。一般会計補正予算は5億5845万7000円。新たに20事業。うち新規事業13事業が上程、賛成多数により可決。プレミアム付き商品券の価格設定は妥当か。市民の消費を喚起し、停滞している経済活動の回復を図るとともに、原油価格、物価高騰に対する生活支援につながるプレミアム付き商品券を発行します。問い、生活支援という側面もあるとのことですが、もっと買いやすい価格設定はできなかったのですか？答え、県内他市の事例を参考に5000円で7000円分の商品券が購入できるようにしました。2000円のプレミアム部分で、物価高騰における消費負担を少しでも軽減できればと考えています。新規、頑張ろう萩、プレミアム付き商品券事業、1億293万3000円。食材価格高騰への対策は十分か。食材価格が高騰していることから、栄養バランスや地産地消に配慮した給食の提供を行うため、市立保育所、児童クラブ、市立小中学校の給食食材価格の高騰分相当を支援します。問い、市立保育所が対象となっていますが、市立、私立への対応はどうなっていますか？答え、私立への支援は山口県が対応します。問い、食材価格の上昇率 4.2% は4月を基準としていますが、 上昇率に変化はありますか？答え、5月は 4.5% に上昇しています。今後の社会情勢の動向を踏まえて対応策を検討していきます。新規、頑張ろう萩、給食用食材価格高騰対策事業。保育所、111万3000円。小中学校、431万1000円。児童クラブ、9万5000円。原油や物価の高騰対策につながるか。仕入れ価格や経費が上昇したことから、市内事業者に支援金を給付します。問い、影響対象経費をどのように算定、チェックしますか。答え、わかりやすい例を示し、周知します。特殊な事例の場合には、ヒアリングをするなど、丁寧に対応します。問い、利益率の算出には、売上から売上原価を確定しなければいけませんが、対象月について、棚卸しをする必要がありますか？答え、棚卸しは考慮せず、3ヶ月分の売上から3ヶ月分の仕入れと経費を引いた額です。新規、頑張ろう萩、原油価格・物価高騰対策事業、9098万3000円。漁船用燃油価格の高騰分相当を支援。燃油価格の高騰に対して、漁業者の負担軽減と出量促進のため、価格高騰分相当を支援します。問い、漁業者が燃油代を支払った後、価格高騰分を補助することになりますが、事前にできませんか？答え、あくまで出量に要する燃油の購入に対して補助する事業です。購入実績に対して補助します。問い、平均燃油価格は2回に分けて算出しますが、給付は1回目と2回目をまとめて支払いますか？答え、4月から8月分を10月末までに、9月から12月分を3月末までに支払う予定です。新規、頑張ろう萩、漁船用燃油価格高騰対策事業、5572万7000円。これで十分か、肥料購入に支援。肥料価格の高騰に対して、農業者の負担軽減のため購入価格、税別の110分の10を支援します。問い、4月時点で 10% 程度の価格高騰でしたが、すでにそれ以上です。今後の見通しをどう考えていますか？答え、ウクライナ情勢やコロナ禍の影響で今後の価格変動は見通せませんが、国の動静を見ながら対応します。問い、燃油も対象にするなど、幅広く対象にすることは考えませんでしたか？答え、農業経費で肥料代の占める割合が一番高く、その肥料価格が高騰したため肥料代の補助にしました。新規、頑張ろう萩、農業用肥料価格高騰対策事業、2319万4000円。2名が補正予算について討論を行いました。討論、賛成、保育園、小中学校などの給食食材費の補助事業、第一次産業の燃油・肥料代の価格高騰対策事業など、重要案件があり賛成です。ただし、肥料代の高騰が著しく、今後の課題としました。森田宗和議員、反対。あと一歩のところで不十分です。農業・漁業では、全事業者を対象にすべき。商品券は販売ではなく、全世帯に配布し、宿泊者へのクーポン券は販売に。市民の暮らし支援を最優先すべきです。宮内金次議員。 議場では見られない。委員会ごとに詳細をチェック。各委員会で審査した内容をお知らせします。総務化学消防ポンプ車更新2回目で落札。入札の経緯を問う。現有の化学消防ポンプ車は配備から19年経過することから新たに買い入れることになりました。問い。1回目の入札では不落となりました。予定価格は変更されていないのに2回目で落札となったのはなぜですか。答え。郵便入札で1週間空けて2回目の入札を行いました。1回目の不落を受けて1回目より金額を下げるなどの競争性が働いたものと考えています。問い。予定価格を超えたということは市場相場に合っていない価格を想定したということですか。答え。予定価格は3社から参考見積もりを取り、それを参考に設定しました。問い。予定価格の設定には全国の同様の事例を参考にすることはありますか。答え。入札の方針として地元業者を指名しています。萩市は萩市の市場価格があり、その価格で判断しています。問い。納期はいつですか。答え。来年の3月24日までです。教育・民生。三島ごみ焼却場を廃止、影響や経費などを議論。燃料費高騰や老朽化に伴い維持費が高額になっているなどの理由で三島ごみ焼却場を廃止することになりました。今週から清掃工場花もゆで焼却処理されます。問い。当該でごみを処理することで経費がどの程度になりますか。答え。現在は約2200万円かかっていますが、海上輸送費や萩、長門、清掃一部事務組合への負担金などを含めて約500万円になります。問い。大幅な削減の要因は何ですか。答え。一番大きなものは燃料費で、その他、老朽化している施設の修繕費などが挙げられます。問い。年間120トンのゴミを搬入しますが、清掃工場、花もゆの処理能力は大丈夫ですか。答え。人口減少やゴミの減量化対策の効果などで、ゴミ量が減少していることから、処理能力は十分あります。問い。地元住民との協議は十分ですか。答え。町内会の代表者などと相談し、収集日などに変更がないことから了解を得ています。経済・建設。既存住宅の長期優良住宅認定、見込みは、長期優良住宅の普及の促進に関する法律の一部改正により、建築行為を伴わない既存住宅の認定制度が創設されました。これに伴い、萩市手数料条例の一部を改正するものです。問い。萩市の実態として、法律改正による新たな既存住宅の認定はどう見込まれますか。答え。現状、新築の認定は年間25から30件程度です。増改築などの場合の認定制度が平成28年に追加されましたが、5年経過して認定実績はありません。今回の既存住宅についても同様ではないかと予測しています。特別委員会。中核病院形成に関する調査特別委員会を設置。5月臨時議会で、萩市民病院と津市民病院の統合による中核病院形成に関する調査特別委員会を設置する議員提出議案が出され、賛成10、反対9で可決しました。委員長には横山修司議員、副委員長には水津和夫議員が選ばれました。議案提出理由。 中核病院協議会では、人口が減少する中で地域医療を維持する必要性や財政面を含めた議論を市議会でしっかり行ってほしいとの意見があり、市民の関心も極めて高いことから提出。論点。賛成。事業費が大きく、市民の関心が極めて高い。統合後は、地方独立行政法人が予定されているが、経営が優先され、市民が求める医療サービス、周産期、がん放射線治療など、が置き去りにされないようにする。全員で議論でき、議場で委員長報告することで市民に知らせることができ、議事録も残せる。全員協議会には調査権がなく、議事録が残らないこと。反対。提案者から特別委員会の合意で、地域医療構想調整会議を調査対象にすればよいという、あたかも県が設置する同会議へ調査権限が及ぶとの間違った答弁があったこと。特別委員会の設置にあたり、これまで中核病院の形成に対し努力を重ねてきた関係者との調整をしなかったこと。議案にある、広範な調査項目を本当に調査できるのか疑問があること。第1回調査特別委員会を開催。協議内容。地域医療構想調整会議で確認された方針に沿って、特別委員会を進めることを確認しました。執行部から中核病院協議会で、検討協議を重ねてきた経緯と内容について説明を受けました。各委員、各会派から計24件の調査項目が提出されました。今後、優先順位などを決定し、調査を行っていきます。
ダブル表紙、右表紙、表紙の写真、地域おこし協力隊の OB の平田隆則です。明らぎ県庁の干ばつ現場での一コマ。苗木栽培、伐採を受け負う隆林業を明らぎで開業しました。27歳、地域の林業で一番の若手、仲間を募集しています。写真の説明。ヘルメットをかぶった平田さんがチェーンソーを持って木を伐採しているところです。倒す方向を見極めるかのように遠く上の方を見ています。写真終わり。市議会ホームページの QR コードがあります。表紙終わり。議長挨拶。議長、長岡健太郎。本年5月の臨時会において、議長に就任いたしました。議決機関の長としての職責の重さに改めて身の引き締まる思いであります。長引くコロナ禍への対応、中核病院の検討、山陰道の早期整備など、課題は山積しております。市民代表の議会として、議論を尽くし合意形成の図れる議会運営に誠心誠意努めてまいる所存であります。今後とも皆様のご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。副議長石飛高道、監査委員平田圭一。第6期萩市議会、議会構成。議会運営委員会。委員長、関信久。副委員長、小林富井。浅井朗太。斉藤真嗣。水津和夫。森田哲弘。森田宗和。予算決算委員会。委員長、滝口春明、副委員長 森田宗和、佐々木君恵、関信久、西島光一、松浦誠、三原義弘、森田哲弘、横山修司。広報委員会委員長宮内金次、副委員長小林富、浅井朗太、岡崎隆、斉藤真嗣、水津和夫、西中忍、平田圭一、村谷浩二。議場で傍聴してみませんか？定例会は年4回、3、6、9、12月。どなたでも傍聴できます。お問い合わせ、萩市議会事務局、0838-25-3144。今年度も開催します。議会報告会。わかりやすい議会を目指します。詳細は次号でお知らせします。前回の議会報告会はこちらからご覧いただけます。QR コードがあります。総務委員会、委員長、三原義弘、清風会。出身地は下小川、議員歴は3期目で、行政に38年勤めていました。副委員長、浅井朗太、立志会。責任を持ち、公平無私、今、そして未来のために、共に頑張りましょう。小林富美、創生会。将来に向けた課題解決へ、皆様からの声を若い力で生かしていきます。斉藤真嗣、立志会。初一年が大事、頑張ります。よろしくお願いいたします。森田哲弘、立志会。皆様の声を市政に届け、生活しやすい街づくりを目指します。森田宗和、清風会。未来につながる萩市に、もりもり頑張ります。教育民生委員会、委員長、西中忍、立志会。初心を忘れず、終始一貫、市民のために働きます。副委員長、佐々木君恵、公明党。市民の小さな声をしっかりと聞き、市政に生かしてまいります。石飛高道、立志会。公正公平な市政まちづくりに粉骨砕身取り組んでまいります。水津和夫、清風会。魚、農産品、観光で萩市を盛り上げます。ほって牛より。関信久、清風会。市の課題についてしっかり議論し、市民の声もしっかり届けます。滝口春明、創生会。元気で暮らしやすい萩市、わかりやすい市政を目指して頑張ります。宮内金次、日本共産党。どこでも一人でも、年をとっても住み続けられる街づくりを進めます。経済建設委員会。委員長、西島光一、清風会。議員歴も24年目。経験を生かした議員活動に尽力していく所存です。副委員長、村谷浩二、創生会。引き続き地域の声を市政へ届けるため、信念を持って取り組みます。岡崎隆、立志会。諸子貫徹、信念に基づき、市民の皆様のために全力を尽くします。長岡健太郎、清風会。協調、融和、共同。今日は協力の今日、同は労働の同。 初心を忘れず経験を生かし頑張っていきます。平田圭一、清風会。持続可能な萩市の実現に向け、これまでの経験を生かし頑張っていきます。松浦誠、公明党。市民の皆様の声の大切さを忘れず、市の活性化に取り組みます。横山修司、立志会。面白きこともなきよう面白く、住みなす者は心なりけり。一般質問。松浦誠、公明党。問い。学校施設のゼロエネルギー化と環境教育の推進を。国の事業に関係各省が連携し実施するエコスクールプラスという事業があり、その中の取り組みの一つに、環境省が支援する事業で、学校施設を活用してエネルギー収支ゼロを目標とするゼロエネルギービル、ZEB、ゼブ化があります。2050年カーボンニュートラルに向けて、重要な取り組みと認識をしており、市で実施したゼブ化の事業内容と課題、またどのような環境教育をされたのかお伺いします。答え、環境教育の取り組みによる人材育成を。学校施設のゼブ化の取り組みとして、エネルギー消費量の削減を目指し、令和2年度から照明の LED 化を進めており、令和6年度に全小中学校で完了する予定です。ゼブ化には通常の建築費や改修費と比較して、省エネルギー、総エネルギー化、総は作るの総、などにかかる費用の増加が課題です。環境教育として、校外学習で環境を守る取り組みを見学したり、各教科の授業で地球温暖化やその原因、環境を守ることの重要性等の理解を深めたりしています。これらを通じて、今後も持続可能な開発目標である SDGs、そして2050年カーボンニュートラルに向けて行動できる人材の育成に努めます。その他の質問。法改正によるペットの管理と看護について。西中忍、立志会。問い。中核病院の形成には市民の理解が重要だ。中核病院の形成には市民の正しい理解が重要ですが、その費用などで間違った情報が広がっていることから、市長の言葉で間違いの訂正や正しい情報を発信する必要がありますが、いかがですか？答え、様々な機会を通じ情報提供に努める。事業費については、津市病院の事業取得費用等に加え、経営統合後に2病院を1箇所に集約するまでの概算総額を広報萩等で公表しています。今後、様々な機会を通じ、正しい情報をお伝えし、費用を含め、さらなる理解が得られるよう努めます。問い、移動手段のさらなる充実が必要ではないか。高齢化の進展に伴い、萩地域でも移動に課題を抱える市民が増加しています。近い将来、さらに厳しくなることが予想できることから、将来の対策を今検討しませんか？答え、交通手段の融合を図る。今後、さらに高齢化が進む中、市内の様々な地域にお住まいの高齢者の移動手段の確保を図るため、交通事業者による幹線交通、 行政による地域内巡回バス、そして地域コミュニティ交通が融合した交通体系を構築できるよう検討していきます。その他の質問、市民ボランティアに頼った市道周辺等の維持管理を見直す時期ではないか。
佐々木君恵、公明党。問い、安心安全な水の供給確保は。水道事業の課題は人口減少、排水管の老朽化、職員数の減少などがあります。1、老朽化した排水管の漏水防止と耐震化など更新の優先される事例や地域がありますか。2、先進地ではAI 技術を活用した排水管の漏水検査で時間や費用の削減につなげています。 AI 活用についての見解を伺います。3、水道未普及地域に暮らす人は井戸水や沢水での生活を余儀なくされています。このような方々へどのような支援をしていますか。答え、水道未普及地域の方は助成制度の活用を。1、排水管の更新については、災害発生時に被害が大きくなる基幹管路といわれる本管および給水拠点となる避難所等への供給管路や漏水の多い地域を優先的に実施しています。 2、 AI の活用については、現在行われている実証実験の結果や課題等を踏まえ、また他の自治体の取り組みも参考にしながら検討していきます。 3、 水道未普及地域への支援としては、井戸掘削に要する経費への助成や井戸水の水質検査料に対する助成がありますので、ご活用ください。その他の質問、安心安全な教育環境について。森田宗和、清風会。問い、コロナ禍での小中学校のマスク着用をどうするか。真夏に向かい、小中学校の登校時、外での遊び、体育授業中の熱中症を心配しています。マスクを外してはいけませんか。また相手の気持ちを考える能力が一番成長するのが4歳から10歳で、マスクによってコミュニケーションの壁になっていると専門家は指摘しています。子どもたちは給食時間以外は何年もマスクを外した先生を見ていません。そこでフェイスシールド等で顔が見える授業をしてはいかがでしょうか。答え、状況や場面に応じ熱中症対策を優先。教育委員会では国のマスク着用の考え方に基づき、体育の授業や運動部活動、登下校時等状況や場面に応じ熱中症対策を優先する旨を各学校に指示しています。教員については、児童生徒との近距離での会話や説明等はマスクの着用を原則としていますが、英語科等での発音指導の際のマウスシールド、1対1での面談やスピーチ発表の際のアクリル板などの活用を積極的に行い、場面に応じて表情を見せながらコミュニケーションを図る環境づくりに努めています。その他の質問、ロシアのウクライナ侵攻における萩市の対応について。マールバスの運賃改定について。小林トミー、創生会。問い、萩版 DMO による今後の観光戦略は。観光のあり方が団体旅行から個人旅行、目的や関心の多様化、ICT 化など変化する中で、既存の補助事業だけでなく、将来に向けてデジタルマーケティングの専門人材をスポットで活用、個々の業務委託だけでなく分析までしませんか。 答え、高度な専門人材の活用を検討。デジタルマーケティングなどには専門的な知見が必要であり、これまで実施したデータの収集やその分析も外部委託により行ってきました。今後、高度な専門人材の活用を検討するとともに、ICT を活用したプロモーション等に取り組みます。問い、電建築の審議会、あり方を見直しては。電建築を含めた文化財は、保存に加えて活用が必要と考えます。審議会の開催頻度見直し、現状変更への活用案を地域住民と検討する場が審議会とは別に必要ではありませんか。答え、柔軟な対応と新たな仕組みなどを研究。審議会は毎年2回開催しています。開催時期については委員と事前調整を行い、速やかな合意形成を図るなど、柔軟な対応が取れるよう工夫していきます。また、関係者からの意見が聴取できるような新たな仕組みや専門部会の設置について、他市の取り組み事例を参考に研究していきます。その他の質問。今後予定されている休日部活動の地域移行について、岡崎隆、立志会。問い、緑の食料システム戦略新法への対応は。農業の環境負荷低減を目指すいわゆる緑戦略では、2050年までに化学肥料の使用量を 30% 低減等を目標としています。加えて肥料価格の高騰により堆肥利用の機運が高まっています。高騰した価格が恒常化する可能性もあり、化学肥料から堆肥等への置き換えは急務ですが、堆肥の散布には労力がかかります。畜産事業者等と堆肥のペレット化の可能性はどうか、進めるにはどのような支援策が必要かなどを協議しませんか。答え、堆肥のペレット化、取り組みが可能か検討。化学肥料価格の高騰は今後も続くことが予想されますので、市としても農業の環境負荷軽減及び資材費等の高騰対策のため、堆肥の積極的な利用を促進する必要性を認識しています。堆肥の利用が進まない大きな理由の一つとなっている労力の軽減対策として、まずは市の補助事業を活用し、堆肥散布機械の導入をご検討ください。堆肥のペレット化については、国の動向を注視しながら、県や農協等関係機関と協議するとともに、市としてどのような取り組みが可能か検討します。その他の質問。人口減少対策の次の一手はどうするのか。農業の第三者継承への支援をどう考えるか。斉藤真嗣、立志会。問い、山陰道大井萩間の二重橋整備構想は。令和3年8月に市長が山口県知事に提出した山陰道大井萩道路の二重橋整備要望書への県当局の取り扱いはどのようになっていますか。また、今後の対応をどのように考えていますか。答え、団長の思いで断念。山陰道の二重橋については、市長選挙の公約に掲げ、県に要望を行ってきましたが、県は現在の計画で事業を進めるべきとの見解を示されました。二重橋の方針が決まらない状況では、道路設計を進めることができず、山陰道の整備が遅れてしまう恐れがあることから、団長の思いで断念することとしました。今後、国において早期整備を目指し、事業を進めていただきたいと考えています。問い、 給食費無償化の予算は、幼保小学校の予算措置をどのように考えていますか。また、財源確保のため、地方6団体との連携と基金会計の創設を考えませんか。答え、財源確保を検討。給食費無償化について、持続可能な制度になるよう、幼保小学校への導入に向け、財源の検討を行っています。また、他市及び関係団体と連携し、子育て世帯の経済的負担軽減の取り組みとして、給食費無償化の実施を国や県に要望します。浅井朗太、立志会。問い、部活動改革、生徒のための配慮も。国により進められている部活動改革では、令和7年度までに中学校部活動の休日の指導を段階的に地域移行することとされています。移行後も現在と同等の選択肢が残るよう、移行期間中に起こり得る廃部について猶予するなど、将来の生徒のための配慮が必要です。見解をお尋ねします。答え、希望する部活動の種目確保に努める。地域への部活動移行にあたり、児童や生徒、保護者のご意見を把握するため、今後アンケート調査を実施し、その結果も踏まえ、各関係団体に働きかけを行い、子どもたちが希望する部活動の種目が確保できるよう努めます。問い、求む福川診療所医師。現在、福川診療所では臨時の医師に対応していただいています。いち早い専任の医師確保が望まれますが、確保へ向けた取り組み内容をお願いします。答え、県関係機関の協力で医師確保に努める。市では、県に対して医師を継続して派遣いただくようお願いしているほか、募集も行っています。大変厳しい状況ですが、関係機関のご協力をいただきながら、医師確保に努めています。皆様もお知り合いに医師の方がおられれば、市へ情報提供をお願いします。その他の質問、伝建地区の保存と活用について。関信久、清風会。問い、川島藤原地区の環境整備を。松本川の川岸に草木や葦が繁茂し、景観を損ねています。松本川は景観重要河川で、管理者は県ですので、選定の要望を。また、土手沿い市道の街路樹の枝葉の選定と、路面再舗装で環境整備を。答え、適切な維持管理に努める。松本川の川岸及び河川堤防敷については、県が管理しています。災害を招く恐れもあるため、県に対し、草木の剪定及び浚渫等、適切な維持管理について要望していきます。市道の路面再舗装等については、今後も適切な維持管理に努めます。問い、JR 運休時は、須佐多摩川からの通学手段の確保を。JR 山陰本線が悪天候で運休になると、突如、通学手段が奪われます。その場合、須佐多摩川地域からの通学は困難です。交通弱者は高齢者だけではありません。JR としっかり協議し、通学手段の確保を。答え、学生の通学に支障をきたすことがないよう連携して対応。市として、急な運休に対する迅速な対応には課題もありますが、せっかく市内の高校を選んで通学されている 多摩川須田地域の学生の通学に支障をきたすことがないよう、JR への要望も含めて、教育委員会とも連携して対応していきます。その他の質問、高所作業注意報の発出で市民に注意喚起を。宮内金次、日本共産党。問い、国のガイドライン変更で中核病院見直しが必要ではないか。コロナ禍で公立病院の役割が見直され、国は一律の統廃合や病床削減をやめ、経営強化を強調しています。感染症対策、過疎地への支援が強化されました。萩市の中核病院づくりの見直しが必要ではありませんか。答え、現時点では見直し必要ない。現時点では見直しは必要ないと考えています。病床数は萩医療圏の将来の医療需要を算出し、仮設定しています。新興感染症への対応は中核病院の基本的な方向性でも掲げています。今後、国から示された方針も踏まえ、引き続き関係機関と協議をしていきます。問い、アブサンショウウオの保護保全をどうするか。絶滅危惧種のアブサンショウウオが私有林で確認されました。保護にどう取り組みますか。アブ風力発電が生息環境を破壊する恐れがありますが、どう対応しますか。答え、保護は重要であると認識。特定第二種国内希少野生動物に指定されているアブサンショウウオの保護は重要であると認識しています。現在実施されている現地調査にその生態系調査も含まれており、市として環境への影響を回避、または軽減するよう事業計画に対し意見を述べていきます。その他の質問、在宅福祉サービスの充実について。
三原義弘、清風会。問い、市民サービスの向上を。予算書など議会資料をホームページに掲載し、市民サービスの向上を図ることに関してどうお考えですか。答え、萩市議会公式ホームページへ掲載。予算書などは以前から販売などにより情報提供に努めていましたが、令和4年度からは萩市議会公式ホームページでの掲載も始めました。市の行政情報については、いつでも誰でもどこからでも確認できるようにしておくことが必要であると考えていますので、引き続き積極的に公開していきます。問い、中核病院の経緯は、1、前市長の折に重点支援区域の指定を国・県に要望または申請をしていましたか。2、選挙後ゼロからのスタートでしたが、いろいろな意見を聞き自分で判断されたことですか。3、特別委員会設置の折に県議の関与があったと聞きますが、なぜですか。答え、県が中核病院形成の検討に関与するのは当然。1、重点支援区域の選定は、地域医療構想調整会議の合意を得て、県が国に申請しました。2、ゼロベース検討の結果、二病院統合による中核病院形成の方針としました。3、県は地域医療構想の実現に向け主体的に推進する立場であり、県が中核病院形成の検討に関与することは当然と認識しています。その他の質問、選挙用はがきについて。 水津和夫、西風会。問い、サイクル漁業の導入とその強化体制は、全国に転勤出張しましたが、萩の魚が一番。魚は栄養豊富で健康づくりや観光にもつながります。しかし、年々漁獲量が減少し、厳しい現状にさらされています。安定した収入と担い手の不足を補う意味からも、取る漁業から育てる漁業へ、そして海だけでなく陸でも育てる漁業の取り組みをすべきと考えます。現状から栽培と研究開発に注力すべきではないですか。答え、水産資源の適切な管理を図ることは重要。萩市における漁獲量や漁業者が減少する中、持続可能な漁業を実現するために、水産資源の適切な管理を図ることは重要であると認識しています。陸上養殖や種苗の独自生産などを行うためには、施設の整備も必要となることから、実現可能性や実施した際の費用対効果などについて、水産大学校や水産研究センターなどの研究機関へ相談しながら、漁協と連携し研究していきます。また、魚に関わる様々な業種の方のご意見を聞くなど、引き続き担い手の確保や漁業所得の向上に努めていきます。その他の質問。農産品の栄養価を PR することで、さらなるブランドを高める。鳥獣被害対策の強化について、新型コロナウイルス感染症の対策見直しについて、森田哲博、立志会。問い、市東部地域の交通体制の見通しは？東部地域の交通体制が見直されて3年目になりますが、事業の見直しをしていますか？また、土日運行を考えられませんか？答え、地域の実情に合った交通体系を構築。東部地域の交通体制については、利用状況や利用者からの声をお聞きしながら、効果について強化・検証しており、これまでも改善できるところは、適宜対応しているところです。土日の運行の検討を含め、将来を見据え、地域のニーズや実情に合ったきめ細かな移動手段として、地域コミュニティ交通の推進を図っていきます。問い、人口減少問題への対応は、市各総合事務所管内の人口減少は、目を覆うものがあります。市の事業見直しや国・県の公共事業の確保が必要だと考えますが、いかがですか？答え、地場産業の振興と地元経済の活性化へ。人口減少問題は萩市最大の課題です。ご提案については、市の事業見直しにより、持続的な雇用確保につながる運営ができる仕組みであれば研究します。道路や上下水道施設など公共事業については条例に基づき、市内事業者の優先的な発注に取り組んでいます。今後も計画的に公共工事を確保し、地場産業の振興と地元経済の活性化を図っていきます。滝口春明、創生会。問い、観光地、萩市、道路と駅の整備・管理の徹底を。観光客が通る市内各所の道路沿線の草木の繁茂は著しいものがあり、国・県の管理管轄に頼るだけでなく、観光地・萩市として独自の対応をするべきではありませんか。また、道路周辺に捨てられているゴミについて、市民参加型の清掃活動などが考えられませんか。駅については、観光客の利便性のために、 待合席の増設やコインロッカーの設置が必要ではありませんか。答え、道路環境整備を要望、待合環境の充実を協議。これまでも民間事業者や市民の皆様による国道沿線や観光地、イベント会場などの清掃活動が実施されており、こうした取り組みにより、萩市の景観は維持されています。引き続き、観光客に快適に萩観光を楽しんでいただけるよう、道路管理者に道路環境の整備を要望するとともに、行政、民間事業者、市民の皆様が一体となった美化活動に取り組みます。東萩駅においては、JR によるコインロッカーの撤去に伴い、萩市観光協会が手荷物預かりサービスを実施しており、この利用状況などを踏まえ、コインロッカーの設置を検討するとともに、待合環境の充実について引き続き JR と協議を進めます。その他の質問、鳥獣被害への対策について、村谷浩二創成会、問い、小中学校の教員不足の現状は？公立学校の教員不足が問題となっていますが、萩市ではどうですか？長時間労働などにより、若者の教員離れが進んでいますが、時間外勤務の実態を把握していますか？勤務時間を意識した働き方改革も必要です。時間外の電話対応を留守番電話にしてはどうですか？答え、欠員あるが支障はなし。本年4月時点での欠員は、小学校で5人、中学校で1人ですが、授業などへの支障はありません。時間外勤務については、各学校からの報告により、毎月実態を把握しています。留守番電話の導入は、現場のニーズに基づき、必要性がある場合、検討を進めます。問い、中央公園テニスコートの補修計画は、施設が整備されて10年が経過しますが、補修計画はどうなっていますか。市内スポーツ施設、公園施設の管理計画や長寿命計画の策定を考えませんか。答え、張り替え時期が近づいていることを認識。人工芝の張り替え時期は、利用頻度と維持管理により変わります。その時期が近づいていることは認識しており、今後、専門業者の意見も踏まえて、改修を検討します。長寿命化計画などの策定は、今後、その必要性も含め検討します。その他の質問。高齢者移動支援助成事業について。編集後期。新しい編集委員会になりました。市民に分かりやすい紙面のため、委員一同改めて努力します。ご意見要望をぜひお寄せください。以上で、萩市議会だより8月1日号を終わります。音声訳は、萩、音訳サークル U でした。